はですね、はい、11時台の中継で、剣道菊池くん、菊池隼人くんが登場しまして、今日はその後バトンタッチでこの時間はですね、はい、今度ハンマー小林が登場します。
いいですね。
小林利正さんなんですけれども、はい、登場いただきましょう。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。それでは早速呼んでみましょう。
はい、小林さん。
はい、どうも。
こんにちは。
こんにちは、加納さん、瀬間さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、明日、七夕ですが、
そうです。
お二人何かお願い事ありますか？
ねえ、今いろいろ考えてるんです。
話してたんですけども、結構意外ときちっと考えるっていうと時間かけたくなっちゃうね。
そう、時間かけたくなるね。
そうですね。まあ、私は午前中の中継の時にですね、福島県出身の、福島にゆかりのあるオリンピック選手らの活躍をですね、まあ、願ったわけなんですが。
素晴らしい。
優しいね。
さすがハンマーだね。
はい、いえいえ、ありがとうございます。まあ、個人的にはハンマー投げの室伏広治さんも、はい、嬉しいですけども、はい、さあ、そしてスポーツとはまた別にですね、福島を復興させようと奮闘される熱い思いを持った方々がいるんですね。さあ、まあ、今週は、福島を盛り上げる祭りイベントと題しましてお送りしてきました絆キャラバン、最終日の今日は明日7月7日土曜日に JA 福島前の駐車場で行われます福島復興七夕マルシェの企画運営をしています小山良太ゼミナールの小山先生、そしてゼミ生の伊藤由里子さんと森谷あゆみさんにお話を伺いに福島大学までやってきました。さあ、早速お話を伺います。小山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずこのマルシェ、このマルシェという言葉なかなか聞き馴染みがないんですけども、一体どういう意味があるんでしょうか？
まあ、青空市とか、まあ、朝市っていう意味なんですけど、今年で4年目になります。でこれまで福島のいろんな農産物を、まあ、福島街中で販売するっていうのをやってきました。で、まあ、震災後は安全検査だとかから農家と消費者の対話を重視するようなマルシェっていうのを続けてます。
はい、4年前からマルシェという、まあ青空市を展開していたという話なんですけども、実際その、まあ、震災前と震災後農業、不評被害とはありましたけども、皆さんその、いらっしゃるお客様方の声はいかがでしたか？
まあ、震災前はもうただ売ってるだけでも新鮮美味しいで、まあ、こういうのをなかなか食べれなかったっていうのがマルシェの、メリットだったんですけど、まあ、震災後はまあ、その地元のものほど、まあ、難しくなっちゃったということで、まあ、いかに充実した検査をするかとかで、農地のレベルで、まあ、ゾーニングするとかですね、安全なものをどうやって届けられるか、それをどうやって伝えるかということを重視してやってきました。
はい、では次に企画運営をしていますゼミ生の伊藤由里子さんにお話を伺います。由里子さん、お願いします。
はい、そうですね、昨年の311の震災後、やっぱり今まで築いてきた地産地消っていうものが崩れてしまって、その中で私たちが風評被害に悩む生産者の生の声を聞く機会がたくさんありました。でやっぱり震災後に一番変わってしまったのが、その食べてくれる人がいないっていうことで生きがいを失ってしまったっていう話を多々聞くことがあって、やっぱり私たち若い力でちょっと福島を盛り上げたいっていうことと、そういう方々にぜひ元気になってもらって福島全体の精神的な復興につなげられたらなと思って、今回のマルシェを企画しました。
はい、いやー、伊藤さんは福島県の郡山市出身だということで、その震災後にこちらの小山ゼミナールに入ってマルシェの企画や運営などをされていて、で今その意気込みを話していただいたんですが、実際にその企画運営をしていてどういうふうに感じますか？
そうですね、なかなかやっぱり学生がこういうことをできる機会っていうのはないと思うんですけれども、やっぱり私たちができるのはその、まあ、微力だとは思うんですけれども、少しでも福島を盛り上げて、その生産者の方々に元気になっていただいたり、目に見える安全性っていうものをやっぱ伝えていけたらなと思っています。
まだお若いのに福島の農業のこれからについて大変熱い考えをお持ちで、本当に私も感服するばかりなんですけども、では次に、森谷あゆみさんにお話を伺いたいと思います。森谷さん、お願いします。
よろしくお願いします。
さあ明日七夕マルシェが、始まるわけなんですけども、まあ一番推したいポイントといいますか、これぜひ楽しみにしてくださいというものはありますか。
はい、七夕マルシェではイベントが主に3つあるんですけれども、その1つ目としてファーマーズカフェというのがあるんですけれども、生産者の方々と消費者の方々が直接語り合っていただく場っていうことを、それを提供するんですけれども、その中でやっぱり生産者の方と消費者の方ではやっぱ情報のズレとかそういうのがあって、それで買っていただけないとか、そういう本当は安全なものっていうのを買ってもらえない状況になったりしてると思うので、それをこうお互い理解を深め合ってもらって、そう、生産者と消費者だけじゃなくて、まあ、今回はJ 北未来さんっていう、北海道からの応援もいただいてるんですけれども、それで生産者同士の情報の共有というのも行っていくので、ぜひそこはポイントとなっております。
はい、その七夕に行うということなんですけども、そちらは、
あ、はい、今回七夕ということで復興祈願の思いを込めて短冊をやろうということになってますので、ぜひチラシに付属してます短冊に願いを書いて持っていただけると、先着500名様に豪華商品がありますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、さあ、もう一つ何か、はい、あるんですね。
あと放射性物質検査デモンストレーションというのを行うんですけれども、現在福島大学では2台の検査機械を用意してまして、それを実際JA福島ビル1階で行いますので、そちらの方で目に見える検査体制というのをぜひ消費者の方々も見て、実際に自分の目で確認していただきたいなというふうに思ってますので、ぜひそちらの方にも足をお運びください。
はい、ということでした。では最後の質問になりますが、小山亮太先生に代表して、小山先生にとって絆とは一体何でしょうか。
やっぱりこれまで生産現場と消費の現場っていうのはずっと離れてきたわけです。で、今回の原子力災害でも福島っていう生産現場、農村とですね、まあ、東京とか、まあ、首都圏の消費の現場離れてきて、でこれをいかにもう一回結びつけるか、いかにその距離縮めるかっていう、まあ、それをまあ、この原子力災害後の絆というふうに考えて、このマルシェでは、そういう企画を考えてます。
はい、はいはい、ありがとうございました。今日は、福島大学小山亮太ゼミナルの小山先生、そしてその生徒で、学生であります伊藤由里子さん、森谷あゆみさんにお話を伺いました。深野さん、
はい、楽しそうなイベントですね。明日ね、あ、すごいすごいすごい、
はい、今学生の皆さんが来てねというふうに、深野さんもお子さんいらっしゃるので、ぜひこの機会に美味しい福島の食べ物いかがですか。
ありがとうございます。私仕事ですので、私以外のメンバーで行かせていただこうと思います。
すみません、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
でも測って安心するっていうことは本当一つ大きなことですよね。はい、はい、ぜひ皆さん明日お出かけください。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。